では一言お願いします。神様、ありがとうございます。この朝もアダムズリブチャペルをあなたがまたお立ち上げくださって導いてくださりありがとうございます。どうぞこのまた礼拝の中であなたが、今日私たちにまた、語ろうとしておられるお言葉に対して私たちが心を開いてまた、受け止めることができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。この恵みを心から感謝をしてイエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って少しお言葉を見ていきたいと思います。夕方の、5時ごろを過ぎますと小料理店やこうお寿司屋さんの店頭にこう塩がこう、小さな山を作って、持ってあるのを見かけます。あれなんだろうと、あれ清めの塩じゃないのか、ああそうかもねと、だいたい会話はこの辺で途切れてしまいます。古書を紐解いて調べてみれば、盛塩の習慣にはもう少し深い理由がありました。昔々中国の宮廷で3000人の美女の中から国王の妃、王妃を選ぶこととなったと。何しろこう数が多いので選ぶのが大変であると。家臣が一人進み出て、古来羊は神聖な動物と考えられております、羊に選ばせたならばきっと良い妃が得られることでございましょうと、こう進めるわけです。で早速、お妃候補を、ずっと並ばせて、その前に、一匹の羊を放ったと。羊が近づいていく女性を、王妃として、選んだわけです。で王妃に選ばれてこそ初めて栄達の道が開けるというものと。どうしたら羊に気に入られるかしらと。羊の、好物は塩である。古い時代の大陸では塩は、大変な貴重品でした。で家畜は幾分塩分不足の状態で育てられていましたから、塩を欲しがると。頭のいい女性が足元にそっと、塩を持って隠しておいたと。で羊は、それを求めて、その女に近づいていったと。よし、あの女を王妃にしようと、こうして、妃が決まったと。でその、この習俗が、転じて、商人がお客をこう招くために、ひとつまみの塩を、店頭に置くようになったと、そう古書には記されています。旧約聖書のこうエステル記にも、ペルシャの王様が、お妃候補を、こうずっと並ばせ、ユダヤ人エステルが王妃として選ばれた話が記されています。エステル記を概略しますと、これは見よ世の罪を取り除く神の子羊と、キリスト誕生の大体500年ぐらい前でしょうか、500年ぐらい前の話です。ペルシャ帝国の首相ハマンによってユダヤ人絶滅計画の陰謀というものが施行されようとしていたと。首相ハマンは王様を説得してユダヤ人殲滅作戦の予算1万タラント、きっとこれ補正予算を組んで調達をしたと。日本にして約6000億円ぐらいでしょうか。この時、同胞の救いのために立ち上がったのが、王妃エステルだったと。ある聖書学者がエステルの存在なくばその後のユダヤ人の歴史は想像することもできない、いや待てよと、エステルの存在なくば絶滅危惧のユダヤ人はこの地上から滅ぼし絶やされていたことだろうと。ユダヤ民族が滅ぼされれば 救い主キリストの誕生も阻止されたことだろうと。キリストがお生まれにならなかったならば、この世界は滅びたことであろうと言ってますけれども、エステル記を読むと、あのマタイの、一章一節ですけれども、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図ありますけれども、アブラハムから始まった系図のバトンを何があってもイエスにまで届けるのだと、手渡そうとする、やっぱりエステル記なんかも、その、一つの大きな歴史の意思といいますか、神の、意思のようなものを、感じる人は感じるだろうと思います。王妃エステルの誕生は何かこう歴史の中にはめ込まれたこう特注品のような、そういう存在だったのかもしれません。例えばフランスの皇帝と呼ばれるナポレオンがいますけれども、ナポレオンは民族と、その時代の要求に応えて、まるでなんかこう、機械仕掛けのように、もう正確に、ピンポイントでそのタイミングで登場し、その役割を終えるとコトンと、これまた機械仕掛けのように、死んでいったといいますか、歴史の出来事に、もしもを当てはめるのは難しいことなんですけれども、もしもナポレオンの登場が、1ヶ月早かったならば、彼は英雄であり得ただろうかと、逆に1ヶ月遅かったならば、これまた英雄であり得ただろうかと、それほど、タイミングよろしくナポレオンは叱るべき時に、叱るべき場所に、そして叱るべき才能や性格の持ち主として、歴史の中に登場してきたと。歴史というものは時折このような何かこう特注品のような英雄をあまねく国民の中から探し出し、そして選んでその、役につけるということがあります。とりわけ一つの民族が危機を迎えたときには、そんなケースが見られるような気がします。日本でも、織田信長であるとか、幕末の志士たちがそうだったのかもしれません。吉田茂も見ようによっては、あるいはそうだったのかもしれないと。この時、同胞の救いのため王妃の位を得たエステルも、これまたそうだったのかもしれないと。エステルの存在がなくば、もうその後のユダヤ人の歴史は想像できないと。ユダヤ人はこの地上から滅ぼし、絶やされていたかもしれないと。ユダヤ民族が滅ぼされれば、救い主キリストの誕生も阻止されただろうと。キリストがお生まれにならなかったならば、この世界は滅びたであろうと。昔中国では、古来羊は神聖な動物と考えられております。王よ、羊に選ばせたならば、きっと良いお妃が得られることでございましょうと。尊くて、犯し難い神聖な動物として、考えられていたと。一方イスラエル民族にとって、これは羊といえば、人間の罪を背負い、そして、犠牲として殺されるといいますか、これは生贄の、動物的な羊は存在であったと。民数記の、28章に神がイスラエルに命じたこの生贄について記されていますけれども、読んでこれは楽しいものでは決してありません。でも不思議なことなんですけれども、人が信仰によって真心から犠牲の生贄を神に対して捧げるならば、神はその罪を許し、神との関係というものを回復できると、 そう贖い主は人間に約束をしてくださったと。で、民数記の28章3節4節には、まあ、レジュメの一番ですけれども、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物であると。一切の傷のないオスの子羊を、まあ、ジョークの全焼の生贄として毎日2頭、1頭の子羊を朝捧げ、他の1頭の子羊を夕暮れに捧げなければならないと。これはまあ、結構毎日捧げるっていうのは大変なことです。しかもレビ記に1章6節には、レジュメにはありませんけれども、生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさいとあって、このレビ記1章9節によ よると内臓と足は、水でこう洗わなければならないらしいです。小魚一匹さばくのも、私なんか大変なのに、子羊一頭を解体しなさいと命じられたって、これはなかなかこうできないわけですね。イスラエル人の日常生活は、生贄の、犠牲の羊を捧げることに結構多くの時間と、労力をかける必要があったと。罪を犯す者が罪を許されて神様との関係を回復するためには、やはり旧約の時代、それだけの、労力であったり時間であったり、お金をかける必要があったと。スケープゴードと言葉がありますけれども、これはもう出典はレビ記16章で、神様と和解をするためにヤギに罪を背負わせ荒野に放ったと。その、レビ記の記述から生まれた言葉ですけれども、レビ記の16章21節22節には、レジュメのこれも一番にありますけれども、アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部その上に告白し、これを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に追って不毛の地へと行く。彼はそのヤギを荒野に放つと。これはもうヤギにとっては気の毒と言いますか、死に出のこれは旅であると。イスラエル民族には、こうしたスケープゴートの、習慣が日常的に存在をしていて、生贄は、犠牲の生贄は、羊であったりとか、時には、ヤギの場合であったりもするわけですけれども、こう自分が罪を犯したと、それを誰かに何かに自分の罪を背負わせて、自分はこう真人間になったような顔をして生きていくといいますか、こう人間というのはこう誰かの犠牲の上に生きていくといいますか、そういう生き方しかないんだろうと思いますけれども、誰かの犠牲の上に自分は生きていくと、そういう姿勢ですけれども、きっと私も誰かの犠牲のもとで今日も生きているんだろうと思います。エステル記を読むと、このマタイの一章一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と、アブラハムから始まったこの系図のバトンを何があっても、このヨハネの一章29節には、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、このイエスにまで届け、手渡そうとする。旧約っていうのは結構いろんなところにそうした大きな歴史の意思といいますか、神の意図のようなものを感じたりします。旧約聖書の冒頭に置かれたキリストの系図には、旧約聖書に登場する人物が、数多く見られて、旧約をよく知っている人なら、 ああそうだったな、まあ、こんな人物もいたなとこうなずくことができるようになってますけれども、マタイの一章に、まあ、レジュメにはありませんけれども、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたと。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になるとありますけれども、つまりアブラハムから42代を、まあ、リレーのなんかこうバトンのようにつなぎながらイエス・キリストが誕生したと。どうやらこの系図はそのことを説いていると。エステルの、まあ、存在がなくばユダヤ人はこの地上から滅ぼし絶やされていたかもしれないと。ユダヤ民族が滅ぼされればキリストの誕生も阻止されただろうと。キリストがお生まれにならなかったならば世界は滅びていたであろうと。でルカの3章というのは、まあ、逆にこうキリストから遡ってアダムに至るあの系図が、まあ、逆バージョンの系図が記されてますけれども、レジュメの3番で3章の23節24節イエスはおよそ30歳で人々からヨセフのことを思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡ってマタテの子、レビの子、メルキの子、ヤンナイの子、まあ、ずっと飛ばしますけれども38節エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子であると。この私たちのもともとのご先祖、まあ、アダムっていう人も、まあ、アダムと言いますけれども、このアダムは神の子であると。まあ、言ってみればこのアダムもまた大きな問題があった人でありますけれども、江戸川乱歩の作品に、まあ、赤き死の仮面というのがあるんですけれども、時代は、まあ、中世、町で、赤死病、赤い死の病という恐ろしい、まあ、ヨーロッパ中世で伝染病が蔓延し、もう貴族たちは伝染病ですから町を離れ、まあ、隔離された、館に、まあ、貴族たちはこう転住をしていくわけです。赤死病というのはで、まあ、あの赤いなんかこう仮面をつけたような真っ赤な、まあ、顔になって、まあ、死んでいく伝染病です。さて、まあ、この転居先で外にも出れませんから、もう退屈でかなわないので、貴族たちは、まあ、仮面武道会を、まあ、開こうということになったと。まあ、仮面武道会ですから、まあ、いろんないでたちで貴族たちが踊っていると。はっと気がつくと、向こうのドアから赤い不気味な仮面をつけたこうお客が入ってくると。まあ、会場はどよめき、怯え、そして王様は激怒すると。このご時世にあんな格好をするとは、これは何事だと。王は激怒し、赤い仮面のものをこう捕らえようとするんですけれども、彼はするりするりと身をかばし、スーッと王様に近づき、その手に触れたと。王はたちまち赤い死に取りつかれて死んでしまうと。他の貴族たちも、武道会の仮面をつけたまま、累々たる、まあ、赤い死体となって、館の中で横たわっていると。まあ、なんかそういう賑やかな武道会の賑わいの中に、スーッと忍び寄ってくる死といったものが、なんかその作者のイメージの中にあったのかもしれません。神様が、まあ、創造した大地は甚だ良きかなであり、のどかな楽園となり、 ここに最初の人間、神の子アダムが誕生しますけれども、神は一本の木を指さし、これは善悪を知る木だと、この木の実だけは食べちゃいけない、食べれば死の仮面をこの楽園に招き入れることになるだろうと。けれどもアダムとエバは自分の意志で罪を犯し、死の仮面のようなものを招き入れたんですけれども、しかし自分の意志や力ではもはや人間の世界に入ってきた死というもの、死の仮面の猛威をアダムもエバも決して人間の力では止めることができなくなってしまった。いくら隔離したって死はスーッと誰のもとにも忍び寄ってきて、そしていつの間にか全人類に死が蔓延してしまったと。なんとかならないものだろうかと、特別な避難所に逃れ、我々は下々のものとは違うわいと、ああ本当にこんなこともたまには面白うございますねと、死を忘れようとしてさまざまな世の中の楽しみにふけっていると、何ぞ知らんと、罪人を支配する死はある日突然やってきて、その人の肩をトントンと叩き、お迎えの時間ですと、世の楽しみにふけることを許さない、いつの間にか忍び寄ってきて皆殺しを刊行すると。ローマ書の3章23節に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない、いや罪を犯したのはアダムとエバだろうと、これ関係ないよと言いたいところですけれども、聖書はその口実を私たちに与えない。最初の人間アダムが罪を犯したので、これはもうすべての人が罪の性質に汚染されたんだと聖書は主張し訴えると、人類の歴史を一つの川の流れのようなものに例え、川の源流といいますか、水源、水の流れの源、もう川の源流にもうアダムが立ってしまって、その汚染水で全ての人が罪の性質に汚され、汚染され、そして汚れに染まってしまったと。川の源流にアダムが立ち、その汚染水で全ての人が罪の性質に汚染されたと。けれども神はあのクリスマスの出来事、キリストの出現を境に、歴史の大きな川の流れに新たな、源流を用意してくださった。もう3人の博士たちは語り合い、これはもう、救い主の誕生にこれは違いないと、もう神が地上にお下りになったのではあるまいかと、もうこれは新しい歴史の幕開けだぞと、キリストの出現を境として世界の歴史が変わったと。ヨハネ1章9節に、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていったと。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。神は汚染された源流に十字架を立てて、そして罪を処分し、死の力に打ち勝つ永遠の命を約束してくださったと。今や子羊イエスが アダムに代わって川の源流に立っておられると。川の源流に子羊イエスが立ち、そこから流れる十字架の贖いの血潮で、子羊の血潮で、信ずる者のすべての罪が許され、そして清められた。レジュメの4番最後ですけれども、ローマ書5章18節19節に、こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められて、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって、多くの人が義人とされるのですと。戦後、まだこう電化製品の珍しいこと、珍しい頃ですけれども、壊れたあのアメリカ製の冷蔵庫が道端に捨てられていました。遊んでいた3歳と5歳の子供の2人が冷蔵庫の中に入って、まあ、ドアを閉めてしまったから大変です。2人は、まあ、自分たちで、まあ、ドアをこう閉めたんですけども、中からは、まあ、開かない構造であったと。やがて、まあ、酸欠状態に陥り、子供は2人とも死んでしまったと。これは当時の、まあ、新聞にも大きく取り上げられた事件でした。2人は、まあ、自分たちの意思で中に入って、なんかこう自分たちの猟犬でドアを閉めたと。だから一度入っちゃったらもう最後と言いますか、もうどうやったって自分の意思や自分の力ではそこから自分を救い出すことができないと。きっと罪というのはそういうものなんだろうと思います。アダムとエヴァ二人も自分の意思で神様の戒めに背き、死の仮面を楽園に招き入れたけれども、もはや自分たちの力意志ではもう死の猛威を止めることができない。どんなに隠れたって、楽園を追放されて別なところに行ったって、死の仮面はスーッと忍び寄り、いつの間にかアダムとエバも支配されたし、そして人類に死も蔓延していったと。特別な避難所に逃れて、いや我々はもう下々のものとは違うんだと、世の快楽にふけっていると何ぞ知らんと。罪人を支配する死は、死の仮面は決してそれを許さないと。いつの間にか忍び込み、人類の皆殺しを敢行してしまうと。世の中は時代が進み、華やかになり、いろんな楽しみにあふれました。華やかな舞踏会の衣装を身につけたまま、累々たる死体の山と化し、霊的に死んで横たわっているのが目下の人類の実情ではないだろうか。考えてみると、人間は閉じ込められた冷蔵庫の中で、さまざまな哲学や宗教を生み出してきた。まあ、釈迦もきっとその一人で、人類に蔓延した死に対して、まあ、死なんていうものは自然のこととして受け入れて諦めるより仕方がないと、まあ、一つの悟りですけれども、悟りを開き、冷蔵庫の中で仏教の、まあ、開祖となったと。また孔子も冷蔵庫の中で生まれた 儒教の創始者である。孔子は、弟子の一人に死について尋ねられたときに、俺は未だ生きることについてもよくわからないのに、どうして死がわかろうかと、そう弟子におっしゃったと言われています。またあの親鸞も冷蔵庫の中で生まれ、冷蔵庫の中で修行し、どうか私を救っていただきたいと、ある一人の人に懇願されたときに、まだ自分も救われていないのに、どうしてあなたを救えようかと、そう親鸞はおっしゃったと言われています。冷蔵庫の中で、ごちゃごちゃごちゃごちゃやったって、死の仮面の猛威は止められないと。川の源流、最初の人間アダムが罪を犯したので、全ての人が罪の性質に汚染されていると聖書は訴えるけども、神はあのクリスマスの出来事、キリストの出現を境に、歴史の川の流れに新たな源流を用意してくださった。ヨハネは言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。今や子羊イエスが川のアダムに代わって川の源流に立ち、そこから流れる十字架の血潮で、すべての人の罪が許され、そして永遠の命が与えられたと。三人の博士たちは興奮し、語り合い、これは新しい、もう王様の誕生に違いない、神の御子が地上にお下りになったのではあるまいかと。新しい時代の幕開けがやってきたのだと。キリストの出現を境として世界の歴史は変わったのです。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為、イエス様の十字架によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのですと。すなわち、ちょうど一人の人、アダムの不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順、イエスの十字架によって多くの人が義人とされるのですと。神様、ありがとうございます。人類にまた、死がまた蔓延をしましたけれども、イエス様のこの地上への誕生、来臨によって世界の歴史が変わり、そして私たちが新約の恵みによって、あなたのまた十字架の流れる、また血潮をしっかりとまた心の中に受け取り、清められ、罪許され、あなたの神の子とされましたことを心から感謝をいたします。どうぞこの十字架の真理に今日もしっかりと立ちながら、私たちもまた新たな時代の幕開けの中でまた生かされているものとして、あなたの御心を行っていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。